はい、お便り会でございます。
はい、お願いします。
ですね、じゃあまずはこちらからいきたいと思います。
はい、
水江ちゃんさんからいただきました。
はい、あざます。
トシボーイズの皆さん、林さんの奥様、こんにちは。
こんにちは。
10年ほど前に体験したお話です。
うん、
当時22歳の私は某広告代理店の営業をしており、毎日名刺交換200枚がノルマな上司に言いつけられ、
うん、
大阪市中央区をメインに飛び込み営業をしていました。
ほう。
その日は裏ナンバーで飛び込み営業をしていました。とぼとぼ歩いていると後ろからお姉さんお姉さんと声をかけられました。振り返ると50代半ばほどの男性が立っていました。うん、お姉さん何屋さんと彼が言うので、
ほう、
広告屋さんです、求人広告なんですけどと答えると、おっちゃん焼き鳥屋さんしてるねん、求人出すかもわからんから名刺ちょうだいと言われました。
うん、
名刺を渡すと、こういうの好きと彼がスマホの画面を私に見せました。
ほう。
最初は何が写っているのかよくわからなかったのですが、よく見るとそれは彼と女性がまぐわっているところを撮影した動画でした。
え？
ぎょっとして黙っていると、また連絡するわとおじさんは立ち去りました。
うん、
それから社用の携帯電話におじさんから頻繁にメールが送られてくるようになりました。
うん、
メールに書かれていたのは、会いたい、いつ会える、待ってます、舐めるのは得意です、朝はバイアグラなしで行けます、
聞いてねえよ
など、広告の発注依頼は一つもなく、ただただ気持ちの悪い内容のものばかりでした。
うん、
怖いので無視していると、今度は電話がかかってくるようになりました。
うん、
待ってるから早く来いと、
え、強気、
繰り返すばかりで会話になりません。
うん、
ある日は、今会社出た、会えると言われてゾッとしました。
うん、
それはちょうど帰ろうと思って支度をしていたところでした。
お、
あまりにもしつこいので同期の男性に電話に出てもらい、電話をかけるのはやめてくださいと話してもらうと、それ以降は電話がかかってくることはありませんでした。
うん、
むやみやたらと人に連絡先を教えるものではないなと思いました。
うん、
あまり怖くないですが、私が体験したお話ですということでいただきました。
お、
まあ、変態に連絡先を教えてしまった話ということなんですけれども、
うん、
まあしょうがないけどね、こういうのって。
そうね、
その名刺交換が仕事の人とかもいっぱいいるからね。
うんうんうん、
そうすると連絡先を渡すのって当たり前じゃん、営業の人って。
ね、うん、で名刺渡す時点じゃさ、
うん、
分かんないよ相手がどうこうなんて。
まあ分かんないよね。うん、分かんないし、まあでもこの人は分かるけどね。
うん、
名刺交換の際にね、
まあ言われてるから、
変な動画見せられたりとかしてきてるし、
うん、
ね、なんなんとは思うけど、これってでも今もさ、
うん、
個人情報保護とかクソうるさいわけじゃん、
はい、
世の中、
うん、
なんかこの辺のラインって結構、
そうね、
全然ガバガバだよね、こっちに関しては。
名刺ってさ、
うん、
結構個人情報たくさん載ってるじゃん。
あるある。
しかもフリーでやってる人なんか自分の家、
家の、ね、電話番号、ね、住所とかやってるね。
そうそう、
事務所兼で。
だからやっぱ岸本さん言うように、今それって古いよな、もう。
いや結構ダメじゃないって思って、うん、だって俺名刺渡す人結構選ぶよ。
あ、そうっすか。
うん、仕事のあれでも、この人には渡しときたくないっていう人は渡さないし、
はいはい、LINE でさ、
うん、
俺仕事したくないんですよね。
あ、
実は
プライベートと
分けたい人。そうそうそう、プライベートはメールにしたくって、うん、プライベートは仕事、プライベートは LINE、
うんうん、
仕事はメールに
したいんだ。
したいんですよ、本当は。だけれども今そこの境目なくなって、メールでも、メールじゃない、LINE でも結構仕事してますけど、本当は嫌なんですよね。
グループ LINE とか作るもんね。
そうそう、でもそこに、いや、私はちょっとメールしかやり取りしないんでっていうのもあれだし。
でもいるよ、大御所の人とかは。
あ、本当ですか。
あ、演出の人、総合演出の人で、やり取り全部、
うん、
なんだっけな、ファックス
は今だ、
うん、
それは
とかいたよ。
やだわ。
その人がとにかくだから 捕まんないの、
うん、で、そりゃそうでしょ。
そうで、しかもね、その人が企画書書いてくんだけど、
うん、
ワープロで書いてくんだよ。
はぁ、
だから
マジ
メールじゃないのよ。いや、ワープロで
作って
きた紙を持ってきて、うん、それを AD がコピーして配るみたいなのやってたんだよね、うんうんうんうん、すげえストロングスタイルと思って。
それでもでも仕事が来るんです
よ
ね。そ
う、だから俺よくこの人仕事来るなって思ってたわ。
だからすごい能力高いんでしょ。
そうでもなかったけどな。
じゃ長くやってるだけか。でもあれは感動しなかった、
うん、
あの大月健二さんのさ、イベントに出て、
うん、
今日 の、 そのタイムスケジュールですっつって、
うん、
大月健二さんが直筆で書いてくれたやつを、
あー、あったね、ね、あったあった、
うん、あのコピーしてみたいな、はいはいはい、あれ嬉しかったな。あれ
は確かに良かったね。
すんごい嬉しかった。そのそもそも大月健二さんの、まあ、歌もそうですけど、僕は小説が大好きなんで、うん、
直筆だからね。
そう、大月健二さんが書いたものってなるとやっぱちょっとうわっ、
そこに価値を感じるっていうね、
なっちゃうね、
うん
うん、
まあ、まあ、その中
である出演者が、いや、なんで直筆なの、古いっしょって言ってて。
いや、言ってた。
言ってたでしょ。
言ってた、言ってた。
言ってたでしょ、うん、なんで直筆なの、古いっしょ。いや、ちょっと俺そういうの、まだ疎くってさ、えぇ、ー、とかって言ってて。
言ってる
人もうい
たな。
もうって思っちゃった。
うん
うん、俺は好きやから。
まあまあ。ね、でもやっぱ俺らより上の年代は結構まだ直筆にこだわる人いたりするからな。
いるでしょうね、うん、で今後僕らもさ今は普通なんだけど、
うん、
そっからどんどんテクノロジーがまああのなんて言うんでしょうね、進化していって、
うん、
ついていけなくなる日も来るんでしょうね。
だからさ、それ逆転するって言われてて。
どういうこと？
その AI とかさ、
うん、
でもうチャット GPT みたいなの使えばさ、
うんうん、
文字も書く必要ないじゃん。
そうね、
口頭で言ったのがカタカタカタカタってなってくるから、
うん、
したらさ、今度は字が綺麗なこととかに価値が出るんじゃないかって言われてて、
へ
ー、なんか今後は意外とみんな文字習うとかになるのかもみたいな。
へー、
なんか言ってたな誰か。
確かに、でもちょっと文字綺麗な人いいよね。
うん、
うちほんまに漢字になる2つ前ぐらいの字書くんですよ、奥さんが。
漢字になる2つ前、
そう、
象形文字からってこと。
だから鳥だったら、
うん、
鳥が飛んでる様みたいな感じ書くから、うん、読めないですよね。
えじゃんそれ、
下手すぎて。
いや、あれでしょ、だからそれが価値が出るかもしれないから、
鳥が逆、あ、鳥が価値出るんだ。
逆にね
、
うん、
確かに
昔の、だって AI は作れないでしょ、まあまあ、それ
昔のさ古い字とか見たらさ、
うん、
ちょっとドキッとするもんね。
なんで？
いや、なんか、いや、何書かれてるんやろとかさ、
あ、そういうことね。
そうそう
そう、その、紐解くっていう。
そうそうそう、そういうこと。それで、今さ、そのアプリでもって
古い字を。やりとりで紐解かなきゃいけない。
古い字を新しくできたりするからさ、
うん、
ちょ、そういうのいいよね。
まあ、
ドキッとし
ちょっと、ね、話それましたけども。
はい。はい、ちょっと気持ち悪いです
ね。ちょっと名刺は確かに出さない方がいいかもね。
そう、古いよな。もっと情報消して出した方がいいよな。
うん。なんか、QR コード読み込むタイプとかあるよね。
あるあるあるある、今ね、うん。うん。
なんかそういうのにした方がいいかもね。
住所書かないで。
はい。
はい、
ありがとうございます。あ、これ、いこうかな、じゃあ。はい。林さん、岸本さん、林さんの奥様、いつも楽しい配信ありがとうございます。うん、オカルトネーム、富野宝山。ソーダ割りと申します。
はい、ありがとうございます。
なんかお酒があるのかなこれは、
はい、
体内記憶についてご報告したいことがありメールします、
うん、
私の娘は現在13歳で3歳ぐらいの頃、
うん、
お母さんの声ずっとお腹の中で聞いていたよと突然言われたことがあります。オカルト大好きだった私は思わずお腹の中どんなだったと質問すると、
うん、
真っ赤でポカポカしてたと答えました、
うん、
続けて〇〇ちゃんはどこから来たのと質問すると、
うん、
空にいた、お母さん選べたよ、他の子も選んでた、いつも楽しそうに笑ってるお母さんに決めたと答えました。
うーん、
私は大興奮、主人にも聞かせたく、主人が帰宅してから娘にもう一度同じ質問しましたが、知らないとか質問の意味がわからないらしく答えることがありませんでした、一度きりでした。13歳になった娘に3歳ぐらいの時にこんな話があったんだよと伝えても、そうなんだ、何も覚えてないと言っています。不思議な体験でしたのでメールさせていただきましたということで、いただきます。
一回きりって言うもんね。
一回きりなのこれ
って聞くよ。
あ、そう、
うん、
なんでなんだろうなって思ったな。でもこれも全くもってあれですね、うちによく来るパターンの一個の サンプルというかになりましたけども、
なんかあれだよね、絶対に1回しか聞けないから言葉をうまく操れない時に聞くなよって。
あ、そういうこと。
そうだし、
それもろ反映されちゃうんだ。
そうだし、過ぎちゃうとある期間を、
うん、
それをもう思い出せもできなくなるから、
うん、
本当にいいタイミング、覚えてるタイミングでなおかつ意思疎通できるぐらいの時に聞かないとこれ返ってこないって。
じゃあまあやっぱ少なくとも20ぐらいまでは聞くのもったいないね。
20ってどういうことですか。20歳
20歳ぐらいまで。
バカたれ、
頭がね、いいピークそのぐらい
じゃん。バカたれ、これあれです、武田鉄矢さんの怒り方です。
ピンとこねえけど全然。
バカたれ、お前何を言っているんだ。
ね、そんな感じだったっけ、武田鉄矢。
はい、金八先生をたまたま古いのを見て、うん、こうやって怒ってました。バカたれ、何を言っとるんだ。
いや、いくつに聞けるのがいいのよ。だって
今さ、うん、やりゃやるほどうまくいっているよね。今一番似てたよね、さっきのが。
言ってない。
バカたれ、何を言っとるんだ。一番今似てます、ね、徐々にうまくなってい
ってる。全然ピンとこないな。
いや、こんな感じですよ。結構声張り上げますから、怒るとき。
そう、なんかモノマネの人がやってる印象しかないが、もう本人が分かんなくなっちゃったな。
ほんまにバカチンガって言ったんですかね。
言ったんじゃない、当時。
バカチンガーって
言ったんじゃないの。じゃないとあんな誰がじゃない、ね、流行らせんだよそれ。
そっかそっか、
バカチンガを、
ね、ちょっとバカチンガーって思ってたんかなと思って。今
すごい変なところに着地しましたね。
ちゃんと見てないんでね、金八先生を。
まあ俺も世代じゃないしね。
でもあれじゃん、上戸彩さんの時そうでしょ。世代じゃん。
まあ世代というかやってはいた、
うん、あの長いスカート履いてきた上戸彩さんね。
え、そんなんだったっけ。
え、そうですよ。
え、違うよ。
短いスカートじゃなくて長いスカート履いてくるんです、上戸彩さん。ちょっとヤンキーなのよ。
え、上戸彩ってあれじゃなかった、あの男の格好するとかじゃなかったっけ。
だから、違ったっけ。あ、でもそう、女性の格好できないっていう声よ。でズボンじゃなくて長いスカートやった、確か。
あ、そう、
うん。
今時懐かしいけどな。
確かそうだったよ。
へえ、
そうそう、え、違う、ズボンじゃなかったよ、長いスカートでヤンキーやったの
か。男の子の格好みたいなしてるような印象だったんだけど。
あ、でもそんな感じよ。
なんかそういう役だったよね。そうそうそうそう、確か役やった。性なんとかみたいな。
うん、そう、男の子の格好、なんかジャージみたいな着てたよね。
うん、
黒いね。
ジャージだったっけ。爪入りみたいな。
その日もあったと思う。うん、ただズボンじゃなかった気がするんだよな。出てこないな。長、あ、でもズボン履いてる日もあるわ。でも長いスカートの日もあるわ。
うーん、
うん、
はい、じゃあ次いきます。
はい、
マミーさんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
こんにちは。毎朝娘のお弁当を作りながら聞かせていただいております。
うん、
3月3日の金縛りの回で式条例のお話が出てきたので、私の体験した式条例の体験をお話しします。
うん、
式条例の男性は2日間続けて私のベッドに現れました。顔ははっきり見られないのですが、私の体を触りまくり、息の荒い呼吸と興奮して喜んでいる感じが伝わってきました。
うん、
私は当然何も感じず、かっこ何も感じないし気持ちよくもないのに何興奮してんだよと心の中で言いました。
うん、
その言葉がショックだったのか、その男性は私から離れ二度と来ることはありませんでした。
うん、
また式条例とは別な体験ですが、就寝中に男性の手が寝ている私の両膝の下に入り、
うん、
お姫様抱っこをされ、
お
宙に浮きそうになりました。すかさず私はどこかに連れ去られると思い、
うん、
連れて行かないでと言ったことがあります。
うん、
その後しばらく両膝の裏に触られた感覚があり怖かったです。もしそのまま抱っこされていたらどうなっていたんでしょう。とても不思議な体験でした。また何かあればお便りしますということでいただきました。
怖いね。
式条例ですね。
うん、
式条例なのかな、お姫様抱っこも。ちょっと分かんないけど、
紳士な式条例いるんすね。
結構さ、俺聞いたので言うとさ、
はい、
この方は1日で何も感じねえし何興奮してんだよみたいな言ったらもうショックだったのが来なくなったっつってるし、このお姫様抱っこも連れてかないでって言ったら、
うん、
なんか許してくれてるというかさ、
ちゃんと言葉伝わるんですね。
ね、じゃないですか。僕の知ってる人で、
うん、
中学生の頃から式条例みたいなのが出るようになって、うん、女の子なんだけど、うん、男の式条例みたいなのが来るようになって、おっさんなのね、
うん、
でやっぱなんかすげえ興奮してこう触ってくんだって、
はいはい、
でもちろん嫌なんすよ、
うん、
おっさんってなんかわかるらしいし、すっごいで気持ち悪いなって言って、でいろいろその嫌だ嫌だって言うんだけど、うん、結局そのまんま大学生まで出続けたらしくて、式条例のおっさんが、うんうん、で許してくれないんだけど、で大学卒業したらピタッと来なくなったっていう。
ほう。
だもう
ドンピシャの好みがあったの、
学生時代だけを狙い定めた。
よくさ、
式条例
人の話ですって言ってさ、
うん、
自分の話する人いるじゃん、うん、いたりするじゃん、
うん、
あなたの話でしょ
どういうこと、俺がされてる側ってこと。
そう、
全然俺ウェルカムだし。
なんでやねん、ウェルカムであるなよ、気色悪い。
そんな嫌かな。
ある人の話です、これも。僕もある女性に聞いたんですよ、僕じゃないですよ、
うん、
ある女性に聞いたんですけど、
うん、
その人は、
うん、
式条例が初体験あったんですよ。
ほう、
うん、でそれがもうとんでもなく良かったんですって、
うんうん、
でもう性交渉ってこんな気持ちええんやって思ったんですけど、
うん
うん、もし人間とやって気持ちよくなかったらどうしようと思ったんですってよ。
ああ思うよねそら、
うんうん、で、ある時ですよ、
うん、
まあ本当に生きてる男の人と恋仲になり、
うん、
そういう行為をすることになり、
うん、
したらやっぱりそのもともと若い時にやられた式条例のおじさんの方が良かったんですって、
うん、おまあまあテクニシャン式条例だったんだ。
だからあんまり人間とは好きじゃないって言ってて、
うん、それも前の話、
うん、嘘や違うよ、なんで俺やね
道理で、
うん、いや道理でということや本当に言ってましたよ、
うん、まあでも分からなくはないなそれ
、うん、人間よりも全然いいって言って、なんかアストラルセックスの方がいいっていうもんね、
うん、
普通の。
それそうですよ、
それはそうですよ。ちょ待ってよ全然むちゃくちゃ未だにやってますみたいに。
いやだって、うん、そっちの方が良さそうじゃない、なんか、
うん、
なんとなくよ。
しかもあれでしょ、普通にそのいわゆる体位みたいなのはなく、なんか交わるだけなんでしょ。
だってさ
体と体が、
うん、それこそ体の形とか関係ないわけだから、
うん、技術とかね。
そう、
うん、
そりゃいいよねそっちの方が多分、
うん、まあコンプレックスを感じてる人もいるわけじゃない、
うん、
要は上手くないとかさ、
うん、
体の一部に特徴的何かがあるとか、そうそう、そういうの関係なく普通にタッチみたいなのするだけで
タッチとか、
すっごいんでしょ、そうそうそう、うん、体が交わるだけでね。
そう、
うん、
それ最高じゃんって思うよねやっぱりね、普通に考えたら。
どんだけ性にとらわれてるんだよ気持ちいいに。
性にとらわれてるわけじゃないよ別に、
その感度にとらわれてるんだよ、
うん、楽しいかどうかだから、うん、
そっか、
はい、じゃあ次行きたいと思いますけれども、はい、アンズさんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
これは約10年前に他界した父の話です。
うん、
父には持病があり治療しておりましたが、それとは別で肺炎にかかってしまい急遽入院することになりました。
うん、
私は海外在住で娘の冬休みに合わせて家族3人で日本に一時帰国する予定でしたが、うん、出発の1週間ほど前に姉から国際電話がかかってきて、うん、これは悪い知らせだなと思いました。
うん、
お父さんがまだちゃんとお父さんのままの状態で話せるのはもう残り少ないかもしれないから、
うん、
できるだけ早く戻ってきてくれないというのです。
ほう。
翌週出発のチケットを持っていましたが、私と娘だけとりあえず少しでも早く帰ろうと思い慌ててチケットを変更、その電話の翌日の便で日本に向かいました。
うん、
姉がそこまで焦っていたのはある出来事があったからでした。
うん、
父は薬の影響なのか体力がなくなっていたのか、面会に行っても寝ていることが多く、起きていてもかすかにうなずくか少し笑みを見せるかという感じだったよ。
うん、
姉が私に電話をしてきた数時間前に姉のところに病院から電話があり、父がどうしても家族を集めてくれと言っているので、
うん、
言われたそうです母のところにも電話は行ったようで、姉夫婦と母は別々にそれぞれ車で病院に向かいました。 夜中2時くらいだったので面会時間はとっくに過ぎていましたが、看護師さんに案内され父の病室に入るとすごく力強い声で早く早く掴んでと父が言うのです。父はベッドで上半身だけ起き上がらせているのですが、両手でベッドのフレームを掴んでいて、うん、母と姉夫婦に俺の体を押さえてくれ、連れて行かれちゃうからと怒鳴りました。
おう、
みんなで手をつなぎたいと父が言うので、父、母、義理の兄、姉、父という感じで手をつないで、ベッドを囲んで輪を作りました。父はその間、よく聞き取れないことを喋っていましたが、あっちに行けとか、結界とか、まだだとか、いくつか聞き取ることができたようで、時々父の体が誰かに持ち上げられるかのように上下する感じがあり、
うん、
その度に父がもっと強くつかめと言うんです。そのまま3時間以上4人で手をつないでいたそうで、夜中だったのもあり母も姉もヘトヘトでした、
うん、
日の出の時間なのか少し部屋が明るくなってきたら、父がどうもありがとう、どうにかこっちに残れた、怖かったと言ってゆっくりと目を閉じ静かに眠り始めました、うん、私と娘が日本に着くと母が空港に迎えに来てくれていて、そのまま病院へ。その道中母が多分あれは死神だったと思う、何も見えなかったけどなんか病室の空気が少し動くような感じがする、
へ
お父さんが引っ張るなとか言うんだよ、多分お父さんには見えていたのかもしれないねと言っていました、
うん、
やっと父と会えてマッサージしてあげたり少しだけそばに過ごした後、実家に戻ったら当時6歳だった私の娘が、あの背の高い人もお医者さんなの？と聞いてきたので、もしかしたら娘にも何かの存在が見えていたのかななんて思いました、うん、これからもお二人のご活躍応援しておりますということでいただきました、はい、引っ張る死神です。
それ残り続けたら長生きできるのかな。
まあそうだよね、
うん、
残り続けるの難しいのかもしれないけどね、
うん、
その
周りにたくさん人がいないといけないしどのタイミングで来るか分かんないしね。
これでもさ、重要なのってなんか俺家族かどうかがあんのかなってちょっと思ったわ。
違う人だとダメってこと？
そうそうそう、だってそのさシステムで言うならさ、うん、もう縛りつけときゃいいじゃん。
だし看護師さんとかが、
うん、
って思っちゃうよね。
そうだ、わざわざ家族を呼んで輪になってやるっていうのなんかちょっと意味合いがあるような気がしたな。
そう思うわ。
すごい変な絵だね、これ。
そうね。
見たら。
家族で輪になって。
輪になって押さえつけて、
うんうん、
もっと強くつかめとか指示されるんだよ。
うんうん、
まだだ、もっとやれとか。それ同じ病室一緒にいたら、
うん、
何してんのってやっぱなるよな。
俺もやってもらった方がいいのかなって思っちゃう。
思うよ
な。これえ何が起きてるの？例えばさ、
うん、
あの逃げろーって何もないけど逃げたら芸能人も一緒に逃げ出すのかっていう、
あるあるある、
うん、ねドッキリあるけど、それと一緒でさ、
うん、
ワンになって俺を引っ張るなーとかって言い出したら、
うん、
俺もやった方がいいんかしらってい
やなるよ
ね。
これでもさ、それこそちょっともう体力ない状態でさ、
はい、
ギリギリじゃん言ったら、もう、うん、もう亡くなる寸前みたいな状態 で、ね、これをやるのってなかなか体力いるじゃん。
いるよ。
なんていうか、だってすごい言うんだぜ、力強い声で、うん、早くつかめとか
声上げるのでさえさしんどいと思うのよ。
それってやっぱり本意気じゃないとできないだろうね。
本当に何かが見えてないと
ね。
でなおかつなんて言うんでしょう、空気も揺れる感じがしたっていうのもあるし、ね、証言もあるし、
娘さんはね、なんか見てるっていう、
背の高い人もお医者さんなのっていう、
うん、なんか面白い話だなと思いました ね、 これ
はいいね。
非常に印象に残る、
いろんな人の感想が入ってる死神の話ってなかなかないじゃん。その当人が見たとか、
うんね、
看護師さんが見たとか、一方的ななんか目線でしかないから、うんうんうん、こういうなんか多角的ないろんなところからの目線がある、
うん、
で結構実はレアな情報なんじゃないかなって思っちゃう、
ね、実際にだから絵としてはさ見えてないわけなんだけど、うんうん、まあ死神って思うのも自然な出来事ですよね。
そうですね、
はい、
面白い。
これ非常に いいお話です。はい。ありがとうございました。これぐらいにしようかな、じゃあ。はい。はい、ということで、今回は、お便りこんな感じでございました。我々、都市ボーイズですね、X やっております。そちらの方に最新情報などが出てきますので、そちらチェックしてください。うん、さらに、ブログやっております。過去のアーカイブ、都市ミナティはそちらで聞けるようになっております。はい。メールございます。都市ボーイズ0@gmail.com。toshiboys02@gmail.com。ご意見、ご要望、お便り、こちらお願いいたします。お仕事ご依頼はホームページの問い合わせフォームからでお願いします。締めます。
はい。
今回の話で生まれたロマンの原石、磨くのはあなたの好奇心です。
イルミナ、イルミナ、イルミナ。
ありがとうございました。
ありがとうございました。